川田隆平の命を守るラジオ。皆さんこんにちは。参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今日は、先週もですね、ちょっとお話ししたかもしれないんですけれども、本当にこの今高齢者の予防接種は危ないというこの本の出版を記念してですね、全国各地で今このミニ講演会とか、討論会とか、ディスカッションをですね、いろんなところでさせていただいております。で、ニコニコ動画もですね、長尾チャンネルというところと、それから月刊花田と、本当にこのチャンネルに出させていただいて、私の今の出版した本についての中身についてお話しさせていただいたりですとか、それからちょうど長尾チャンネルの日はですね、決算委員会で質疑をしたということで、この決算委員会についても詳しくお話をさせていただいてきました。本当に今この決算委員会、私も本当にここですね、3回ぐらい質問立たせていただいて、ずっとこの、厚労部門ですね、今回ようやくですね、久しぶりに出ることができまして、この質問させていただいたりですとか、それから外交、外務部門についてもですね、しっかりとこういった議論をさせていただくということで、そういったことも、させていただいております。そして先週はですね、これは北海道に行ってまいりました。千歳市と、それから帯広にも行くことができて、本当にこの北海道に、またぜひ皆さんにご縁が、本当にこれからまたどんどん広がっていければいいなと思っております。そして先週はですね、また私生まれ育った地域が東京都の小平市というところなんですが、小平市の南に国分寺市というのがありまして、この国分寺市は私の大学が、東京経済大学がある、その場所にですね、国分寺市の南口、国分寺駅の南口ですね、駅に本当近いところにですね、カフェスローという、この、ファストフードっていうのがありますけど、それに、この対抗というかですね、逆の意味で、スローフードというのがありますが、このスローな、カフェということで、カフェスローというところさんがありまして、カフェスローさんに、本当に私も大学時代からですね、もうずっと、本当に府中の方にこれあったんですけれども、そこにもですね、何回か伺って、今国分寺に移転してきて、このカフェスローさんとは非常に長いお付き合いをしているんですが、そこのですね、24周年ということで、この講演会を企画して開いていただきました。妻の末美香とですね、一緒に出演させていただいて、食と、それから農業の話ですね。農業の話を、メインでお話をさせていただきました。本当にお米のね、問題、価格の問題もそうですけれども、いかにやっぱりこう農業を守っていくのか、個別所得保障の問題もそうですけれども、やっぱり農家さんをいかに守れるかということで、本当にこの話をさせていただいてきました。私自身はずっとタレの問題、ローカルフード法、これは在来品種をね、やっぱり守るっていうことで、そのための法律や行政、そして条例ですね、条例をぜひ作っていきたいということでお話をしてきたんですが、ぜひ本当この食の問題、学校給食を通じての食育ですとか、そういったこともですね、本当に必要になってきます。それからですね、やっぱり今ですね、この食の話と同時にですね、やっぱり今薬や、それからワクチンの話もそうしてるんですけども、本当にこれはですね、やっぱ本当に私たちが生きていく上でなくてはならないものとして、やっぱ食とこれ医療というのがあります。やっぱそういった意味でやっぱり命を守る上では、やっぱり食とですね、この医療は切っても切り離せないということで、特に私たちがですね、この免疫っていうのは、私もずっと10歳に HIV 感染してから、ずっと免疫が低い状態で、やっぱり病気を、やっぱり非常にその、治療するっていう、自己注力とか、ちょっと自分でですね、そういった免疫の力があって、やっぱそういうこの病気と戦うことができているんですけども、でもそれがやっぱり HIV 感染をして、やっぱり非常にその免疫力が落ちた時にですね、やっぱりそういうちょっとした風邪とか、ちょっとしたそういった病気でもって亡くなってしまうということが、治らなくて亡くなってしまうということがあったんですね、あるんですね。で、今でも、やっぱりこの HIV 感染の事実を知らなければ、やっぱり薬を使うこともできないということで、いきなりエイズ患者として認められて、いきなりその感染者っていう状態で病院には来ることなく、 いきなりエイズと言われてますけども、エイズを発症してから、体調おかしいということで、病院で発見されると。そうなってからではですね、なかなかこの薬もですね、やっぱ効果がやっぱりなかなか出てこなかったりとか、まあ、本当にそういう意味では今はねだいぶ助かるようになってきたエイズですけれども、やっぱまだまだやっぱこう本当にまだ感染していく人たちの数を減らすことはまだできていない、まあ、本当にずっと横ばいだったものがまた上がってきてしまうようなことになってますので、まあ、ぜひこういった問題についても引き続きやっぱ関心を持ち続けていただきたいなというふうに思っています。で、今週はですね、まあ、本当にこの、まあ、エイズのこともそうですけども、まあ、本当にこのパンデミック、まあ、この本当にワクチンを必要とするようなこの感染症っていうのは本当に、まあ、いつまた、こう流行らされるかというかですね、まあ、本当流行るかというのがありますので、まあ、本当にこの問題についてはですね、まだ引き続きやっぱ取り組みをしっかりしていきたいと思っています。で、今週ですね、まあ、今日ですね、今日5月23日には、愛知県の名古屋でこれまた医食同源、食と薬の安全を学ぶ会というところで高橋徳先生と対談をさせていただいたりですとか、それから翌日の明日ですね、24日ここで愛知県の春日井市のところで情報公開についてのシンポジウムが開催されます。これもですね、やっぱりこの今まで本にも書いてきましたけれども、やっぱり国が情報を出さない中で住民の方たちが情報公開請求を地方自治体に行って、それによってこの新型コロナワクチンの検証が進んできたというところがあります。まあ、2回未接種よりも未接種の方が、ね、生存確率が高いというようなことも分かってきてですね、やっぱ本当にこのワクチン接種がどういう、まあ、影響を社会に及ぼしたのかということは、もう一回ですね、再検証しなきゃいけないというふうに思っています。まあ、この5月25日、今週のね、末の日曜日にも、またこのワクチン問題の公開シンポジウムっていうのを東京の全国家電会館で行います。まあ、これもですね、いろんなこの、やっぱりワクチン問題ずっと語っておられる方たち、本当にそのエキスパートとも言えるような人たちがですね、今回また、5月24日にも25日にも、またお話ししていただけるということですので、まあ、ぜひ愛知県と東京にお住まいの方がいたらですね、ぜひ紹介してあげていただけると、ありがたいです。またそしてまた本当にもう5月ももう終わりですね。本当にあっという間でした。まあ、でも本当にこれからまた、時間が来てしまいましたので、皆さん今日も一日元気にお過ごしください。命を守る日本を作る参議院議員の川田隆平でした。